そうですね。確かに。で、なんか、コピーライティングっていう、話とかで言うと、竹澤さん結構、長いので、歴として。なんで、なんていうんですかね。いかにコピーライティングが大事かみたいなとこを、語っていただくと、むちゃくちゃ多分説得力というか、もう今すぐコ
何
ピー
その
ライ
お
ティ
題？
ングを学びたいみたいな。
学びたいみたいな。
学ばんと
って
や
な
ば
る
いみ
よう
たいな。
な話？
そうですね。せっかくなんで。お願いしま
コピー
す。
ライティング。コピーライティング今すぐ学びたく。でも
そうですね。
そうか。さ、今までの話の流れで言うと、そのリストかける客単価イコール売り上げっていう式じゃんっていう。あ、でもリスクの言い方で言うと、その静かに文章で稼ぐなわけで、やんか。
そうです
っていう
ね。
ことは、その、たくさんアクセス集めるイコール目立つ。ネット上で目立つとかっていうようなことっていうのは、やっぱり感情的にも精神的にも疲弊したり、なんか摩擦があったりする。あるいはその性格的にそこに適性ない、向いてない。そういう、なんなら目立ちたくない。俺もそうやからわかるけど、そのネット上で下手にその注目にさらされたくないっていう人と、あるいは、ちやほやされたい、目立ちたいっていう人って、やっぱそこって反対に分かれるじゃん。
ああ、そうですね、そうですね。
180度違ったりするじゃん。で、そうなった時に、じゃあ多分そのフリスクのコンテンツ見てくれてる人っていうのは、そこも多分同じタイプの人が多いかなと。
ああ、多いと思いますね。
なのであれば、じゃあその、たくさんアクセスを集めることと、集めたアクセスをお金に変えること。まあ、結局この2つしかやることないわけで、ネットビジネスなんだから。で、アクセスかけるアクセス分の売り上げイコール売り上げの式になるじゃんっていう。それを今俺はずっとリストかける客単価イコール売り上げって言ってるわけで。で、そうなった時に、じゃあ、今は、じゃあ、いろんな SNS しかり、アルゴリズムだったり、AI も出てきたりとかって、そこの表面的なネット上のなんかアルゴリズムのサイクルみたいなものだったりとか、変更だったりとかも含めて、波が激しいじゃん。
そうですね、激しいです
ノウハ
ね。
ウっていうのも賞味期限短くなってきたりとかしてるし、もっと言ったら、じゃあ TikTok しかりさ、表面的で薄っぺらくてものすごいライトなコンテンツっていうのが、ものすごい再生されるけども、みたいな。でも、それっていうのは次の日にはもうみんなに見られなくなっていくっていうさ、賞味期限が短いわけよ、コンテンツそのものも、みたいな。っていうような中で、で、特にじゃあアクセス集める勝負になっていったら、個人同士ってなっても、じゃあその性格の違い云々によって、で、こっちの多分性格の人っていうのは、もうその性格の時点でそこに優位性ないし、VS 企業ってなったら特に勝てるわけないやんと。むちゃくちゃ人雇ってみたいなさ、じゃあ1個のメディアやるにしても、じゃあなんか、大きなメディアやってますみたいな、何百人ライターを囲ってて、じゃあ月に1000万でも2000万でもライターに対しての外注費吐き出してますみたいなさ、今も AI でできてそういうのも減ってきたけどさ。それぐらい、いわゆるマンパワーがあったり、資本があったりするところに勝てないんで、アクセス集める勝負になると。だからこそ、一番最初の話に戻った時に、届けたい人に届けるっていうようなことがすごい大事なわけで。でもそれって、届けたい人に届けられたらいいよね、みたいな、その、きれい事の話じゃなくて、その言葉の裏には、むちゃくちゃ客単価高めなあかんでってことなんだ。その少ないリストでも大きく稼げるだけの客単価を叩き出せる能力があって初めて、これを言う権利を得られるというか。だから高い客単価を出せば、出すっていうことにフォーカスするべきだよね。こっちタイプの人であれば特に。
そうですね。
で、客単価って別に1万2万ぐらい今平気で出ますよね。
確かに。
さっきの話で SNS インサイドセールス時代だったら3万5万とかって割と平気で出たわけであってさ。
普通に出ますもんね。
だからバブルが起きたのよね。YouTube からインサイドセールスとか X からインサイドセールスみたいなので、で、今まで、いわゆる、じゃあ、マーケティングファネルみたいな概念あんまわからん。DRM コピーライティング知らん。でもなんか、コンテンツバンって配って、LINE のリスト取って、俺やって問い合わせ、Zoom でセールス月に何十アポも困らせば、あ、1000万いきましたみたいな。単月で2000万いきましたみたいな人っていうのは、ボボボボボって出てきたわけよ。でもその人たちって今どうしてますかって言うと、既視感があるから、稼げなくなってもあるけど、ここ勉強してないからしんない。DRM コピーライティング知らないからとか、だからそれで勉強して復活して、今は仕組み化してとかさ、コンサル売ってたけど、今はスクールで、言ったらレバレッジの効く商品売って儲かってますよっていう人もおるけどね、周りに。おるけど、でもやっぱりそこがネックになってくる。で、セールス入れりゃ3万5万とかって叩き出せるわけで、 うんうんうん、で、じゃあ、仮に文章だけでっていうか、まあ、仮にね、縛りを設けたとしても、1万、2万出るよっていう。で、みんながどれくらい稼ぎたいか分からんけど、例えばじゃあ月50リスト取れば、じゃあそれで50万から100万ぐらいになるわけじゃん。間取って75万円としても年900万になるわけじゃんっていう。
はいはいはい。
まあ、大体月100万近く稼げてんじゃないですかっていう話なわけで。で、月50リスト取ればいいんやで、と。大したことなくないっていう話で。
そうですね。それがあって初めて、じゃあ、この直近1ヶ月はこれをやるみたいな、タスクとやるべきことも、なんていうか、明確になるというか。
そう。例えば、まあ、わかりやすく数字の目標で言ったときに、じゃあ、月、50万円稼ぎたいです。ってなったときに、じゃあ、まず、まあ、俺自身が、例えば、一番最初にネットビジネスをやったときに、一番知りたかったのはそこやったの。結局みんな儲かってる人みんなメルマガやっとる。それ今も変わらんねんで。
確かに。
で、なんかメルマガやっとる。で、なんでかはその初心者かわからん。でもじゃあ分かった、メルマガやるわ。で、なんかメルマガ、なんか客単価とか LTV とか、なんか言うてるな、みたいなさ。ネットビジネスはリストが命ですとか言ってるな、みたいなさ。
はいはいはい。
で、昔だったら無料レポート配信スタンドみたいな。
はいはいはい、
今の無料の配布施策みたいなのあるじゃん。ああ、まあ、あれの昔バージョンみたいなね。そういうものがあったと。で、そういうのを使ってリスト取ってるみたいな。リストの質が、みたいなこと言ってるのは何やろみたいな。リストってなんで大事なんやろよくわからんけどな、みたいな。感じなわけよ。俺も最初は、なんかビジネスって集客なんでしょみたいな。だから集客大事。SNS、まあ、当時の X とか、X でも Twitter とか、あったから、あとはブログとかで、ね。ブログでアクセス集まるかとかさ。読者いっぱいおるとか、そういうのがないとビジネス成り立たへんやろとか。最初はやっぱそのマインドや、まあ、考え方だ、
うん。
だからどうもやっぱでも潜っていくと、なんかリストリスト言うてるな、みたいな。なんでかわからんけど、みんな言うてるから、じゃあ、なんでかわからんけどそうなんやろって。で、リストと客単価なんやっていうことを、結局まあみんな同じようなね、その言葉じゃなかったとしても、みんな同じこと言ってるな、みたいな。
はい。
で、あ、確かに売り上げってその掛け算になりたつな、みたいな。となっていくわけ。で、いくら稼ぎたいと。じゃあ、いくら稼ぐためには何リスト必要で、客単価いくら出やらかんねやろ、みたいな。わっからんってなる、ね。なんか、川残業ができないっていう。なんか一番最初、悩んだとこない。例えば、100万稼ぎたかったら何ぼリストいるんっていう。
はいはい。ああ、なるほど。
客単価って、こういう、例えば、当時やったらそのステップメールとか販売ページとか使って、実際裏側でどんだけ儲かってんのよ、みたいな。100人読者がおって、このステップメール販売ページ、このいくらの商品を売って、何パーセントの人が買ってて、客単価いくらなんやろうみたいな。その辺の数字の肌感覚、相場感。例えばじゃあ5万円の商品をメルマガ使って売りました。制約率 3% でした。これって高い低いどっちなんみたいな。
っていうのが分からんと。分かんないみたいな。
そう、基準分からんと目標立てられへん。
そうですね、
で結局掛け算なんやったら効率よくリスト取ってく、まあ、売り上げ立てるために効率よくリスト取り効率よく客単価上げたいわけやんか。
そうですね。
例えば100リストで、5000円で50万なのか、なんか10リストでみたいなさ、で5万円で50万なのかとかさ、このバランスあるじゃん。
ありますね。
そこだから一番早く結果出したかったから、コスパよくやりたいってなった時に、客単価教えてくれ。で、調べていったら、ああ、こういうので大体客単価1万円なんや、2万円なんや、っていうことを知っていくわけよね。じゃあ、これと同じクオリティのものを作ればいいんか。で、じゃあそのためにはどうしたらいいんやろってコピーライティング学ぶっていう順番。
なるほど、なるほど。
で、そのファネルができました。あとはじゃあ、まあ、売買ゲームになるわけじゃん、コンテンツ売ってるんだったら。
そうですね。
で、この人って何リスト取ってんのやろって、月間みたいなさ。
で、
そういうところで、なんとなく、ああ、じゃあこれぐらい、じゃあブログだったらこれぐらい記事書いたら、みたいな。その当時 SEO とかも全然分かってないから。なんかこれぐらい記事書いたら、なんかこれぐらいリスト集まる感じになるのかなっていう、その、1円も稼いだことないけど、憶測は作れるんだよ。で、じゃあそのために100記事いるな、じゃあ100記事書こう、みたいな順番でやっていく。100記事書いたら50リスト取れると思ったけど、30しか取れへんかったら、みたいな。この30をどうやったら50にできるんやろうみたいな、効率よくね。ってなった時に、じゃあ、アクセスを、じゃあ30から50やから、いや、じゃあ、アクセスを 1.7 倍ぐらいにしに行かなあかんな、みたいな。しに行けば達成する、みたいな。でも別にアクセスだけの話じゃないや。 あ、その訪問者の中で何人がメルマガに登録してくれましたかっていう登録率があるわけで、はい、登録率が 1.7 倍になってもその 30リストは50リストに変わるわけで、どっちの方が簡単なんやと、うんうん、つまりどっちに伸びしろがあるんやろみたいな、で、うんうん、あ、登録率の方 1.7 倍にする方が簡単やなって言ってそっちやりに行くとかさ、
うんうんうん、
っていうことをやっていて、何が言いたいかというと、リストかける客単価、この2つしか売上の変数ってないの。
はいはいはい。
で、自分が稼ぎたい目標がじゃあ50万円だとしたときに、何リストで客単、うん、リストは何リスト、客単価は、いくら。で、掛け算して50万、みたいなさ。
うんうんうんうん。
っていう、川算用もできるはずだよね。50リストで、1万円で50万でもいいし、うんうんうん、なんか、じゃあ30リストで 1.7 万ぐらいで、じゃあ50万でもいいしさ。
うんうんうん。
そこ幅持たせてもいいしさ。
うんうんうん、
でなった時に、今じゃあ、何リスト取るために、じゃあ30リストなんだったら1日1リスト取るためにはどれくらい何をやらなきゃいけないのかやし、
はいはいはい、
あ、じゃあ50万稼ぐためには客単価1万の、ファネルを作らなきゃいけないってなった時に、うんうんうん、じゃあいくらの商品用意しなきゃいけないのかとかさ、
はいはいはい、
もうそっから全部逆算、
そうですね、うんうんうん、
でやるのが一番まあシンプルというか、
うんうんうん、
そこからブレさえしなければ、うんうん、ちゃんと積み上がっていく、ちゃんとその試行錯誤っていうのがしっかり積み上がっていく試行錯誤になっていくというか、
うんうんうん、
ここででもみんな、多くの人は変数をね、こう増やしてリストと客単価しか変数ないのに売り上げに影響するもの、
そうなんですよね、うんうん
うん、ちょっといっぱい喋ってもったけど、
うんうん、いやでも本当その前提がないと本当、うん、本当積み上がらないというか、資産になっていかないというか、
うんうん、
何を目的に具体的にどうすればいいかっていうのは、うん、多分見えてこないですし、
うんうん
うん、結構そこがなんとなくその分かんなかったっていう人も結構多いんじゃないですかね。これってあんまり聞かない、
ね、昔より、うん、昔よりだから今の方がなんか、そういう情報に触れづらい。
そうですね、う
ん、別にいつまでだっても3年だっても5年だってもリストかける客単価っていう式は変わらんから。
そうなんですね、普遍的な本当に昔からある式なので、
うん、
うんうんうんうん、
もっと言ったら別にアクセス集めてアクセスをお金に換えるっていう掛け算で売り上げ決まりますよって言ってるだけだから、
うんうんうん、
こんなものをなんかインターネット上でビジネスやるってなった時にこの式変わることないからっていうさ、
うんうんうんうん、
なんならインターネット登場する前からその計算されてたはずであって、例えば、なるほど、インターネット登場する前からじゃあ同じような DRM とか DRM やね、そのをやってた人って、もっと言ったら DRM ってインターネット登場する前からあるんやねっていうさ、
うんうんうんうん、
ってことはどういうことかなね。インターネット、うんうん、インターネット革命って起きたよね。IT 革命って起きたよねっていう。
うんうんうんうん。
でもそんな大きな革命が起きてもなお DRM って変わってないってどういうことかなね。それだけやっぱりビジネスの原理原則に則ったやり方なわけであって。だからじゃあ DRM っていうのはノウハウとかじゃないよね。ちゃんと学ぶべき本質的な。まあ時代が変わっても変わらないものであって、表面的な形は変わっていくの。
うんうんうんうん、
でその時代が変わっても変わらない本質的な DRM の知識とかゲシュタルトみたいなものがちゃんとあると表面的にはいっぱい変わっていくんだけど、うんうん、表面的に変わっても、ああ結局同じやなと思えるわけで、
うんうんうん、
いろんな形的には ABCDE ってバラバラのものあるけど、ああ結局これって要は1じゃんみたいなさ、
うんうんうんうん、
一個抽象度高いところで見れるみたいな視点とかがあれば、うんうん、その時代の流れ賞味期限の短いノウハウみたいなものってのが出てきて、そのサイクルがどんどん短くなっていったとしても、まあそういう波に振り回されずに済むだけの力を作るねっていう、じゃあコピーライティングも同じだね。だからネット出てくる前からそのリストかける客単価みたいな概念、じゃあなんやろ、テレビ CM ってドーモホルンリンクルの無料試しセットやってますみたいなさ、見たことあると思うけど、あれそうじゃん、あれリストかける客単価でやってるよっていう、一回テレビ CM 打ったら、何本無料試しセット申し込みあんねん。今月何本リスト取れてんねんって言ってさ。うんうん、で、そっからじゃあ、まあ、あれもサブスクやけど、サブスクやな、ね、ドモホルンリンクルって。
確か、うん。
まあ、定期、定期便で。
定期便みたいな。うんうん。
で、それをもっと満足度上げるためには、商品開発、構成、合わせ言って、結局、一人当たりの、客単価、一人当たりで言ったら LTV どんどん長くしていくためには、どうしたらいいみたいなことやって、多分リストとか客単価っていうのを二つの並数でやってるはずなんだ。
うんうんうんうん。
ちょっと一緒で。そんな別に、うんうんうん、それって多分30年ぐらい前の話だと思うけど。
うんうんうん。
それ別にこれから5年10年変わるわけないよっていう。
そうですね。企業でも本当個人でも、そこに関しては全く同じで、規模が違うだけです
。リストビジネスやってるならね。そう。リストビジネスやってるなら、必ずそうやから。
うんうんうん。
うん、
そうですね。確かに。うんうんうん。
で、やっぱ個人でってなった時に、いや、たくさんアクセスを集めるっていうのって、
うんうん、
難しいというか、別にその、難しくないよね、X で。じゃあ、インプだけ取りに行けってやったら別に取りに行くのって難しくないわけでさ。
はいはい。
だけど、ちゃんとビジネスとして成立させなきゃいけないってなった時に、うんうん、僕らにとっての集客ってアクセスを集めることじゃなくて、見込み客を集めることだから、うんうん、もっと言ったら顧客を集めるって書いて集客って読むんやからっていうさ。
うんうんうん、
なんかちょっと、漢字の説、ちょ、金八先生みたいな。ちょっと今ちょっとすごい恥ずかしかったけど、
まあでも
そう。人という字はみたいな。そうそうそうそう。集客という字はね、その、客を集めるって感じ集客って読むから。
うんうん。
そう、だから、その、ざっとのアクセス集めてもっていう。まあ、いわゆるその、100アクセスの中に見込み客って何人いますかみたいなさ。その、うんうん、その率みたいなものが大事なわけであって、全体数というよりかは。
うんうんうんうん、
まず率の高い仕組み。まあ、客単価って率のことじゃん。
はいはいはい、そうですね。
率の高い仕組みっていうのを作る。それがファネルを作るっていうことなわけであって。それができれば、じゃあ、究極別に、究極でも何でもないけど、アクセスなんて金で買えばいいじゃんっていう話で。だから広告だけで、じゃあ年3000万、5000万稼いでますよとかさ。広告と、例えばじゃあ X とか YouTube とか、ブログもやってないけど、いわゆるネット上で、いわゆるそのね、大手のプラットフォーム。何にもやってないけど、年5000万利益出てますよとかさ。
うんうんうん、
あるいは1億以上利益出てますよみたいな人だってザラにおるわけでさ。
はいはいはい。
でもそのプラットフォーム上にはいてないから、なんかいてないように思うだけで。
うんうんうん。
うん。
確かに。
うん。
そうですね。その本質的な、まあ、DRM、コピーライティング学べば、その3年が5年後、時代が変わっても、自分のちゃんとファネルを作る力ができると。
うん。うん、
で、まあ言ってもいいわけですね、なので。
うん。し、まあそれが言ったら、なんていうかな。まあ、ある種、その、俗っぽい言い方したら、食いっぱぐれない力ってそこやんか。それこそ、じゃあ AI でもさ、これからおそらく、それは、この1年、2年でなるかどうかは置いといて、方向感としては、集客は AI がやる時代が来るから。
うんうんうん。
ってなった時に、でも、じゃあ金のなる木作るっていうところに関して、それを AI がやってくれる時代はまだまだ来ないよ。っていうさ。
うんうんうんうん。
うん、もちろんそのステップメールを AI に書かすくらいだったらできると思うけど、その世界観から戦略の設計みたいなところっていうのを AI に任せればできないから。
はいはいはい。
だからそこから含めたファネル構築なわけじゃん。世界観とか戦略っていうところが作れるかっていうさ。
うんうん、うん。
まあ、コンセプトもしっかりね。今度はコンセプト設計するようなところとか、どういう戦い方をするかみたいな。
うんうんうん。
ところから高い客単価叩き出せるようなファネルを作れるっていう能力みたいなものっていうのは、
うんうんうん、
その別に AI がどんどん進化していったとしても最後まで残るよなと、上半身ビジネスにおいて、
うんうんうんうん、
残る部分、
うんうんうん
うん、
まあ AI が、うんうんうん、AI のあれですね、話というか、
うん
うん、で言うとそういうことと、
うん、
うんうん、そうですね。まあ確かにこれまで聞いてちょっと難しいよと、滝沢さんと客単価の、リスト単価の数字の話がちょっと苦手な方もいると思うんですよ。もちろんその、正しいですけどね。正しいですけど。
正論ばっかり吐きやがってと。
みたいな感じる方もしかしたら。
心が動かないんだよ。
もしかしたらいるかもしれないですけど。
いるでしょうね。
じゃあ、まだ難しいと自分には。確かに大事なのは分かったと。
うん、
じゃあその上で、僕はじゃあ、ノートを書き始めてますみたいな。
うん、
SNS やり始めてますみたいな、
うん、
ま、これまでの今日の話を踏まえた上でさらにじゃあもっと具体的にというか、うん、今すぐにというか、
うん、
どういうところを意識してその力を高めていきながら、うん、例えばじゃあノートを一部三部売ってとか、まず100円で売ってみてとか、
うんうん、
やっていけばいいかっていうところをちょっと、深掘っていただけたらと思いますね、
うんうん、ノートの具体的な話をするってことね。俺
そうですよね。そうですね。例えば、じゃあ、まあ、ノートを実際に販売していくってなった時に。
あ、ノートを今実際に俺具体的にやってないからね。まあ、もちろん、その、なんか、講師の部分は語れるけど。
うんうんうん。
100円ノートを売りたいと。
そ そまあ、その、ちゃくちゃ具体的じゃなくてもいいですけど、その、
あでもどういう意識で。その、ゼロ一達成したいんだったら、ゼロ一達成したいんだったら、いや、アクセス集めないけどな。
うんうん。まず、ゼロ一達成にはアクセスを集
める。X とスレッズ頑張らないとっていう。
うんうんうんうん。
うん、
そうですね。見てくれる人をまず増やさないとって、母数を増やさないと。
そう。っていうのも、その100円、300円だから。
うん、うん。
これ、50万、100万のものを売りたいんですけど、やったら全く話が変わってくる、ね。今言った話なんだけど、うんうんうん、100円、300円のものを売りたいやったら、あ、そんなの交通事故で売れるかなっていう。その、交通事故的にね、別にそこに再現性がなくても、適当にアクセスなきゃそんなの売れるかなってい
う。まあそうですよね。うんうんうん。
うんうんうん。っていうのがあるから、うんうん、広告で、それこそ広告でも売っちゃいいじゃないぐらい。
確かに。
だから俺そもそもだから100円300円のノートっていうのを売るっていうことを最初のステップにするっていうこ、うんうん、っていうのはなんていうかな、うんうん、どうなんだろう派、ね。
ああ、まあ、そもそもってことですね。
うん、
うんうん、まあ確かに確かに。
うん、だから何やろうな、その例えばその想定している人っていうのは月いくらぐらい売り上げたいなと思ってる人なの？
まあ大体やっぱり月に3万から5万とか。
ああ、まあ3万から5万なんやったら別にいい、ね。うん、3万から5万を、多分だから在宅で副業感覚で無理なく続けられる形で、なおかつ自分の今までの過去の経験とか知識とかを使って発信して、その発信した自分の知識とか経験談みたいなものっていうのにお金払ってくれる人っていうのが一定数いて、それをまあ楽しみに待ってくれてる人がいて、買ってよかったですって感想とか届いて、そこにこうやりがいとかを感じられるみたいなところ、まあっていうようなやり方で、月3万から5万円ぐらい売り上げたいです。
そうですね。本当にそんな感じですね。
なるほどな。ってなったら別に、いや、
そうですね、
ちゃんと覚えたら、ちゃんと覚えたら、それ桁一つ助かりますよっていうのが、やっぱり、一番上に来るんやけど、
あ、
まあ、それを、はい、まあ、それをもう、もうそれはもう本当にいいですと。
うんうん、
本当にいらないですと。
うんうんうん。
して、3万円、5万円の収益。
うん、うん、うん。
月。
そうですね。
まず、なんていうかな、じゃあ効率よく3万、まあ、3万5万稼ぎたいわけよね。だからどうしてもそっちの順番で考えるけど、ね、3万5万稼ぎたいんだったら、うんうんうん、最も効率よく3万5万稼げる商品価格決めましょう。
ああ、まず商品を、
そこ、やっぱりそこからいくけどね。
うんうんうんうんうん、うん、まあ、商品ってのはノートの価格ってことですかね。
まあノート上でどうしてもやりたいのであればそう。
うんうんうん、はいはいはい、
うん
うん、まずノートの価格を決めると、
うん、まあってなった時に、多分それでも例えば1万円とか1万5000円とか、
うんうん、
それくらいになってきたりするんじゃないのかなと。
ああ、そうです
ね。ってなれば、もうメルマガやった方がいいから、やっぱりノートっていうのを着して下つく使ってもらえるようになるし、でもそうやって逆算するのが一番絶対トータル早いからって思う。
いや、でもそう合理的であるんですよね、やっぱりそっちの方が、
うんうん
うん、うん
うんうん。だから、なんか、うん、まあいいか。ちょっと、口悪くてもいいですか？
大丈夫です。あ、でも、ちょっとマイルドにお願いします。
あ、ちょっとマイルド。ちょっと、マック薄めて喋る。まあ、100円のものを売って3万円稼ぐの無理ですよ。っていう話だけで。
うん、うん、うんうん。
それじゃあ、フリスクはできると思うよ。100円のノートを300部販売しましたってさ。
うん、ちょっと特殊ですもんね。特殊
で。でもそれは別に3万円稼ぐことを目標とした動きではないよ。
ああ、そうですね。
話なわけじゃん。
うん、う
ん。それでリストを獲得したりとか、その後ろっていうのがあって、もっと大きな売り上げっていうのを立てていくための集客施策の一つとしてやったら、それは別に無料でリスト取るんじゃなくて、100円ノート買ってもらうっていう形でリストを取った方が、リストの質がとかさ、後ろの客単価がとかっていう問題とかがあって、100円で販売するっていうやり方を、まあ、X の早く支度とかをしていくってなった時に、そうやってバイラルが起きてとかさ、
フォロワ
ーが増えて見込み客の人にもっとリーチできるとか、いろんな、要因があって、100円ノートいっぱい売りに行ったら300部売れましたわってことが起きてるっていうだけで、それを見て、あ、なるほど、この人100円のノート300部売れてるから3万円稼げてる、私もそうなりたい。まあ、むちゃくちゃ遠回りやねっていう。
そうですね、ハードル高いですね。これは。うんうん。
なわけじゃんっていう。
そうですね。
さっきのリストかける客単価の話って、客単価1万円叩き出す力があれば、 うんうん、3リストでいいやねっていう。100円ノートになっても、無料メルマガのリスト 3人付き、だ10日に1人登録してくれますね、月3万円ねっていう。期待値はね、こんなの、うんうんうん、その、いわゆる、じゃあサンプル数が少ないから分散起きるから、
うんうんうん、
その月3万安定はしないけれども、うんうん、期待値で言うと、期待値月3万売り上がる仕組み作るってむちゃくちゃ簡単やねっていう。だ月3人、うんうん、リストに関しては月3人登録してもらえばいいんだってい
う。うんうんうんうん。確かに、うん、そのためにSNS 触ったりとか集客をするっていう順番ですもんね、うん、